声の議会だより、平成28年2月1日発行、ナンバー188、編集と発行は議会だより編集委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやり取りなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だよりナンバー188では、12月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局、電話 366-0011、内線572までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、各常任委員会の審査結果、議会トピックス、12月定例月議会で審査された案件の概要と議決結果、終わりの挨拶です。なお、代表質問と個人質問など、それぞれにページ番号をつけています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表、松尾拓海、1ページ。代表質問、公明党代表、片岡百合子、2ページ。代表質問、狭山維新の会代表、小原和弘、3ページ。代表質問、清風クラブ代表、須田明、4ページ。代表質問、フロンティアネット代表、西野茂次、5ページ。個人質問、山本久雄、6ページ。個人質問、井上健太郎、7ページ。個人質問、松井康介、8ページ。個人質問、徳村聡、9ページ。個人質問、上谷元忠、10ページ。個人質問、菰田郁子、11ページ。個人質問、北村英二、12ページ。個人質問、鳥山武、13ページ。各常任委員会の審査結果、建設構成常任委員会、14ページ。総務文教常任委員会、15ページ。議会トピックス、16ページ。12月定例月議会で審議された案件と、議決結果、17ページ。終わりの挨拶、18ページ。目次、終わり。代表質問、日本共産党議員団、松尾拓海。ため池太陽光発電と化石燃料使用ゼロのエネルギー施策について。問い、地球環境に優しい再生可能エネルギーの普及が求められている。本市もいくつかのため池を活用した太陽光発電や化石燃料使用ゼロのエネルギー施策を株式会社を設立して取り組んでいると聞く。1、その事業の目的と内容、これまでの経過を伺う。2、太陽光発電の施設概要と維持管理経費、事業見通しは。3、化石燃料使用ゼロのエネルギー施策のシステムと費用負担や 死の責任はどのようなものか伺う。答え1、狭山池築造1400年を契機に、地域資源を生かしたまちづくりを進めたく、太陽光と化石燃料ゼロのエネルギー施策を実施する。平成27年11月19日に市が 100% 出資したメルシー・フォー・狭山株式会社を立ち上げ、12月4日にホームページにアップした。2、当初4カ所のため池予定が3カ所となり、約3900kW で、維持管理はメンテナンスを含む20年間のリース契約で、リース会社が行う。事業見通しは、売電総額から維持管理のリース代を差し引いた残額を農業管理などに充当する。なお、プロポーザル形式で業者を選定する。3、化石燃料使用ゼロの施策は、大手企業と連携して事業を進めるが、現在事業内容について調整協議中なので、現段階では説明できない。調整が完了次第、事業内容など報告する。問い、ホームページで池3カ所以外に土地3カ所も挙げられているが、また、企業との調整が完了すれば報告すると答えられたが、その時期は。答え、池以外3カ所の市所有地も活用予定である。年内には報告できるよう鋭意努力する。子育て新制度での保育について。問い、子育て新制度により保育のあり方が大きく変わった。保育条件や保育内容など、市の裁量で決まる。1、保育料も所得税から市町村民税の算定になり、年少扶養控除も廃止された。保育料の上がった人数、変化のない人数、下がった人数は。2、小規模保育で3歳以上の保育確保。3、公立幼稚園の存続と3年保育の実施を。答え1、保育所認定こども園に入所している689人で、高い階層になった191人、変わらない階層404人、下がった階層94人である。2、市内で昨年10月、小規模保育事業が開始されたが、保育所等の複数の施設にそれぞれ1名の枠を確保しており、優先的に連携施設へ入所する。3、私立幼稚園の入園児は昨年の新入園児より43人減少し、望ましい規模の集団が難しくなっている。子どもたちにとって最適な教育、保育の環境を提供するため、認定子ども園への移行や幼稚園の再編、3年保育について方針を決めていきたい。大阪狭山市駅の無人化解消と周辺道路の整備や安全対策の充実を。問い、無人駅は危険。踏切東側を北に向かう道路も危険との声が多い。南海電鉄への要請と道路整備や看板など交通安全対策の充実を求める。答え、南海電鉄に駅員配置を要望しており、今後も要請する。踏切周辺は地区会や PTA からも要望があり、今後も安全対策の充実に取り組む。代表質問、公明党、片岡百合子。本市行政運営の今後について。問い、来年度5年、10年後の本市の行政運営の方向性、具体的なまちづくりをどう考えるか伺う。答え、 大阪狭山市公明党議員団から平成28年度大阪狭山市の施策への提言及び行財政運営に関する要望は、市政を運営していく上で非常に参考になるものと受け止めている。要望の趣旨も踏まえて適切に判断したい。本市の新地方公会計制度の選択について。問い、総務省の新地方公会計制度では、原則として日々仕分けを行うが、一括仕分けの選択もある。より正確性を担保するためには、日々仕分けを行い、毎月の財務諸表を市のトップが確認し、行政評価、市政運営を行うことが必要と考える。本市の選択とその根拠について伺う。答え、現時点では期末一括仕分けを選択する予定。平成30年度以降、日々仕分けの導入について検討する。できるだけ四半期一括や月次一括にして、日々仕分けを目指すこと。子ども子育て支援のさらなるサービス向上に向けて、問い、重点要望として提出した子育て支援策の取り組みを伺う。答え、保育コンセルジュは来年度からポッポ園に配置したい。認定子ども園への移行も視野に、私立幼稚園の再編と合わせて3歳児教育の提供体制を検討する。保育の待機児童は来年4月に解消できる見通し。保育の提供体制を強化したい。放課後児童会は東小学校敷地内に専用施設の設置に取り組む。第二子育て支援センターは狭山中学校区内に整備していく。被災者支援システムバージョン7への取り組みについて問い、現状と今後の取り組みを伺う。答え、大阪防災ネット職員向けシステムバージョン5の利用を考えている。必要であればバージョン7に更新するよう要望したい。狭山中学校建て替え用地の有効活用について問い、現状の取り組みを伺う。答え、第二子育て支援センターの建設が決定したら、周辺地域の環境に配慮し、多世代間交流が生まれる拠点施設の構築に向け、今後検討したい。野良猫、捨て猫の避妊手術助成について、問い、捨て猫による住民被害も後を絶たない。取り組みを伺う。答え、大阪府所有者のいない猫との共生事業の検討状況を中止したい。ユニバーサルデザインの街を目指して、問い、学校教育や社会教育における取り組みについて伺う。答え、ハード面はすべての小中学校に多目的トイレを設置し、公民館、総合体育館、池尻体育館、ふれあいスポーツ広場の各駐車場に市役所のような譲り合い駐車区画を設けた。ソフト面は教職員の研修を実施している。また、子どもたちが UD の理念を深めるための取り組みを実施している。代表質問、狭山維新の会、小原和弘。狭山池に関連して、問い、狭山池と福井家に関して、福井家は狭山池の平成の大改修に伴って、ビオトープ福井家オアシス公園として整備されて、散歩などに大いに利用されている。今後、狭山池、福井家を一体として扱うのが良いと思うが、答え、福井家オアシス公園は今後も公園の魅力の啓発について検討していきたい。 問い、世界遺産登録の申請について、平成26年の6月に国の史跡名称が取れたら世界遺産登録を進めていきたいと答弁された。その後の市の動きは。答え、昨年3月に国の史跡に指定され、世界遺産登録に向けての要件は満たした。市民レベルでの機運や登録への環境が整えば、将来的に世界文化遺産登録を目指すべきであると考えている。意見、狭山池単体ではとても無理だ。文化庁は今は受付していないし、共同搭載は難しいはずだ。問い、キムジェ氏の動向について。キムジェ氏のホームページには世界遺産共同搭載に関する説明が見つからない。昨年10月の市長訪問時に共同搭載の話があったか。答え、世界遺産に向けての共同搭載の話は出なかった。問い、舗装工事のための通行止め、2月26日まで全面閉鎖し通行止めとなっていたが、昨年12月中には舗装工事の大方は終わる。木橋が通れない間でも管理道路部分の開放方を近隣の住民と話し合いを。答え、未共用部分を通行することに関して近隣の方は木橋工事期間中だけとはいえ開放しないでほしいとのご意見ゆえに開放は困難。問い、周回道路の北東側一部の通行止め、すでに16年間通行止めのままである。池が国の史跡名称にもなった今、過去の経緯はともかく未来永劫にストップしたままなのか。答え、北東の管理用通路部分は改修工事の際確認事項として一般には開放しない約束事があったらしい。本市の職員が近隣市民と修繕前の住環境と改善後の住環境の変化などについて意見を伺った。今後も引き続き大阪府とも調整しながら問題解決に向け取り組んでいく。市役所食堂の復活について。問い、地下の食堂は閉鎖されたまま、自席で昼食をとっている職員の姿も見受ける。消灯した薄暗い席での弁当昼食はいかにも味気なく虚しい。答え、現在食堂跡の地下スペースは職員の食事等に活用している。厨房設備などがなくなり、職員食堂の復活は困難な状況。市内の2つの駅の有人化について。問い、9月定例月議会で質問したときに、議会の終了後に南海電鉄へ話しに行くと回答されたが。答え、市長名で両駅への駅員の再配置について要望書を提出し、経営改善策の一環であるのでとの回答あり、本市は無人化を一日も早く解消するよう重ねて要望した。代表質問、清風クラブ須田明府知事大阪市長選挙を受けて。問い、選挙結果、知事公約の大阪府を副首都化する構想、再挑戦する大阪都構想に対して市長の考えは。答え、現状を打破する改革を進めてほしいとの民意だと思う。都構想は賛成。副首都化については、これまでの都構想を継承するのか、新たな設計図を示されるのか、今後見極めたい。問い、ダブル選挙は大阪の将来、地方分権、政党の勢力図にも影響が大きいとしてマスコミ等で取り上げられた。対して投票率は本市も前回より約7ポイント低い 45.9% であった。1、今夏からの選挙権年齢引き下げだが、若年層の投票率は際立って低い。低調であれば政治の活性化も望めない。若年層の投票率低下に策を講ずることが急務。2、知事選での市内各投票所の投票率はどのような傾向なのか。昨今の期日前投票の増加も踏まえ、現行の投票所を見直す必要は。答え、1、学生の関心を高めるため、市内の大学、専門学校等の協力を得て、選挙事務に従事する学生の募集を行い、知事選挙においても15名が従事、ホームページ等の啓発、成人式で啓発物品を配布し、新成人に対し投票の呼びかけも行っている。今後は学校へ投票箱等の選挙備品の貸し出しや、選挙の模擬投票についても検討したい。2、現時点では投票所の見直しは考えていない。総務省は投票所における名簿のオンライン化や、どの投票所でも投票できる投票区外投票の検討を必要としているので、動向も注意しつつ、環境整備に向け取り組む。要望、本市でも市民性教育を充実させ、社会とのつながりに重きを置いた人材育成を。若年層の投票率向上だけでなく、地域の活性化にもつながる。金剛駅周辺に期日前投票所新設を。狭山池築造1400年記念事業。問い。1、水辺の魅力を生かすことができるラバーダックは、国内での展示実績が大阪市と尾道市のみで、設置に対するハードルの高さを危惧している。2、今年の NHK 大河ドラマは、真田丸だが、豊臣家存続のため交渉を重ねていた片桐勝元と狭山池で縁のある本市としては、大河ドラマとコラボを望む。答え、1、10月緊急議会で展示に関わる補正予算がつき、協議を進めている。展示期間中は多くの来訪者をもてなすために、市民や市内飲食店が主体となった企画を検討中。今後の展開は今年の展示実績を踏まえ検討。2、ボランティア団体、さやか観光会が、真田幸村、大阪城入場ガイドウォーク実行委員会の一員として参画。市としても南海電気鉄道をはじめ、関係機関等の協力を得ながら、相乗効果により新たな人の流れを呼び込みたい。防災・防犯対策について、問い。1、少子高齢化、地域コミュニティの希薄化が進む中、災害時の基本である自助・共助の観点から子ども向けの消防団組織を作る考えは、2、国は防災安全交付金関係の補助金で防犯カメラを設置する予算の補助を行っているが、事業予定は。答え、1、訓練等子ども向け啓発活動は行っているので、現時点で組織化はしないが、将来的には。2、交付金対象となる市街地再開発、都市再生区画整理、都市公園等事業の予定はない。代表質問、フロンティアネット、西野重継。新しい学習指導要領に応じた今後の取り組みについて。問い。平成28年度をめどに学習指導要領の改正に向け、 中央教育審議会で審議されているが、本市の今後の取り組みについて見解を伺う。答え、自立した人間として他者と共同しながら未来を切り開いていく力、いわゆる21世紀型能力を育てるため、アクティブラーニングや英語教育など、本市の状況を踏まえた取り組みを始めている。一方、学力向上の基礎として、教職員、保護者、地域行政の連携をさらに深めたい。要望1、現行の指導要項では、知、徳、体のバランスの取れた生きる力を目指すとある。子どもたちが自由にボール遊びのできる公園や校庭開放など、体づくりの環境整備を求める。2、教育環境の整備として、生徒数の偏重や東小学校の校庭の狭隘など、喫緊の課題解決に取り組むことを求める。3、行政として、先生が市民から尊敬され、自信を持ってリーダーシップを発揮できるサポートを求める。子ども・子育て利用者支援事業について。問い、平成28年度より、ポッポ園にて利用者支援事業を開始する。一方、保健センター内でも利用者支援事業を開始すると聞いているが、どのように連携するのか見解を伺う。答え、基本型をポッポ園で、母子保健型を保健センター内で実施したい。基本型は、当事者目線の寄り添い型の支援と、地域の子育て支援の体制づくりを進める事業であり、母子保健型は保健師、助産婦などの専門職が妊産婦を対象に相談に応じるものである。双方の専門委員が定期的に会議を行い、緊密な連携に努める。要望、狭山中学校の南側所有地も第二子育て支援センターの設置場所として最適地として検討されているが、施設の連携にはテレビ電話で中継するなど、ワンストップサービスの実現を要望する。第二子育て支援センターの開始までは、市役所内に支援員を置くことを要望する。地域包括ケアシステムの構築について。問い、在宅医療と介護の各関係団体がICT を使って患者の情報を共有するシステムの導入が決定した。しかし、高齢者が住み慣れた地で生活するには解決すべき課題が多い。地域包括ケアシステム構築に向けた今後の取り組みを伺う。答え、認知症施策として認知症ケアパスの作成、認知症初期集中支援チームの設置、認知症カフェの開設に取り組んでいる。生活支援・介護予防施策として、高齢者を生活支援サービスの担い手とし、地域の中で新たな役割を担っていただくことが介護予防につながると期待している。今後も国の施策方針を基本とし、地域包括ケアシステムの構築に努めたい。要望、在宅医療、認知症施策、生活支援、介護予防の充実強化に積極的に取り組んでおられる。今後も医師会等とより強力に連携していただくことを要望する。個人質問、山本久雄。放課後児童会の現状と今後の対応は。問い、放課後児童会は児童を預かるだけでなく学びの場へとシフトしていく傾向があるのでは。答え、放課後児童会も学習支援チューター事業等を利用できる。学びの場の提供について、そのニーズを研究していくが、 増える入会希望者へ対応するための施設整備に努めたい。農業振興と高齢者の参画。問い、高齢者の農業参画は、高齢者の主観的健康感の増大だけでなく、農業振興にもつながるのでは。答え、魅力ある都市農業の確立のために、耕作放棄地の解消や、農業の担い手の育成等に努め、高齢者の農業参画なども調査・研究していく。女性職員の登用の状況と展望は。問い、女性職員が活躍する意識づけや環境づくりが必要では。答え、女性管理職は 11.4% で、女性職員が少ないことが要因の一つである。今後、女性職員の意識改革を図るとともに、職員の適性や能力が発揮できる職場づくりに取り組む。浸水及び道路冠水対策について。問い、大雨時に浸水や道路冠水が発生している。例えば東の南交差点等では、早急な対策が望まれるが。答え、抜本的な解消には雨水管整備が必要である。東の南交差点は地下埋設物が複層しており、雨水管の埋設が厳しく、不動の速攻整備を完了させ、その効果を見て、さらに抜本的な対策を検討していく。小田原市長の来訪と陣屋町狭山の推進。問い、小田原市長との懇談や縁を町づくりにどう生かされるのか。答え、狭山藩は小田原市民にあまり知られていない。小田原市は鎌倉市など8市2町で北条五大観光推進協議会を設立している。協議会入会も検討したい。北条市を広く PR し、陣屋町大阪狭山市をもっと町づくりに生かしていきたい。個人質問、井上健太郎、広報について。問い、ダイジェスト版の発行を。答え、広報誌に掲載されている主な内容を一目で理解してもらえるとともに、思い出してもらえるなど、広報誌を身近に感じていただくための手法の一つと考えている。先進事例も参考に手法を検討する。3学期制への移行について。問い、授業時数の確保、夏休みを挟んだ学びの連続性、年間を通した行事のあり方など、工夫を凝らし選考を実施している中学校での変化は。答え、3つの中学校が評価基準を揃え、長期休業前に評価を子どもや保護者に伝えることで、休業中の補充学習への参加や課題への積極的な取り組みにつながっている。問い、小学校ならではの取り組みは。答え、季節や学期ごとのバランス、市の行事や他校の状況などを踏まえながら、各校で年間スケジュールを調整中。小中学校ともに、これまでの取り組みの成果を生かしながら、教育課程の充実を図っていく。要望、小学生の子どもたちにとって、初めての3学期、秋の運動会となる。子どもたちの戸惑いなどへのサポートを願う。また、体験活動においても、より大きな学びとなるよう取り組んでいただきたい。防災訓練について。問い、総合防災訓練と学校、地域、公共施設などでの訓練をリンクさせていく必要があると考える。防災拠点となる学校との連携について。答え、学校主体の防災訓練や防災教育の充実に取り組むとともに、地域や 関係機関と連携した対応ができるよう努める。日頃から学校を中心に校区の人々が集い、顔を合わせる機会を多く作ることが重要であると認識している。学校との連携が図れるよう、避難所運営訓練など、いざという時に役立つ内容を検討していく。個人質問、松井康介。庁舎南館の有効活用について。問い、先の議会報告会で、市社会福祉協議会は、市役所南館にある地域包括支援センターと、両輪でこれからの地域福祉の核となるところである。社協事務所の整備を、との意見が市民より寄せられた。現在南館には地域福祉を進める上で大切な役割を果たす窓口が存在している。この南館に社協事務所を移転すれば、地区福祉委員会や小地域ネットワーク、さらに民生委員、児童委員の皆さんの活動との連携が強化され、相乗効果も期待できると考える。現在利用されている団体との協議調整を含めた南館の有効活用について伺う。答え、福祉サービスの提供という観点から、各種業務窓口がワンストップで一箇所に集約されること。また、市と社協との緊密な連携が必要なことから、市役所から近い場所に事務所機能を移転することは望ましいと認識している。すでに使用されている団体もあり、庁舎機能の再編という全庁的な課題として検討していく。貧困の連鎖を防ぐため、問い、生活保護を受給して育った子どもが大人になって再び生活保護を受ける。いわゆる貧困の連鎖が大きな問題となっている。子どもたちが自分の可能性を信じて前向きに挑戦することにより、未来を切り開いていけるという環境を作ることが必要であり、一番大切なのは子どもの学習支援だと考える。法の垣根を越えた貧困の連鎖を防ぐための施策について伺う。答え、現在、生活困窮者自立支援法上の学習支援事業について、実施に向けた準備を進めている。教育委員会では、学習支援チューター事業や、学習塾や家庭教師等の指導を受けていない中学3年生を、対象とした学習の場を提供している。今後も配慮を要する児童生徒を中心に据えた関係グループとの連携、協力を一層強化し、子どもの将来が生まれ育った環境によって受ける影響を可能な限り小さくするよう努めていく。個人質問、徳村聡。認知症対策について、急速に進行する高齢化に対し、健康保険、介護保険における市や個人の負担増を考えると、抜本的な対策を今打たなければ手遅れになる。問い、1、認知症サポーターの活躍の場について、2、認知症カフェの設置について、3、認知症チェッカーの利用について。答え、1、先進市の事例等を研究し、活躍してもらえる場の提供に努める。2、現在建設中の認知症対応型のグループホーム等の複合施設の中に認知症カフェを設置する方向。今後も設置に向けた取り組みを進める。3、認知症ケアパスの策定や認知症初期集中支援チームの配置に向けた取り組みなどを進めており、必要となった場合検討する。引きこもりの社会復帰支援について、現役世代の不就労者、被 引きこもりの増加は高齢家庭の負担となっている。問い1、本市の引きこもり者の実態把握状況について。2、引きこもり者やその家族に対する相談や支援の実施状況について。答え1、対象者の年齢、家族構成など状況は様々であり、支援を必要とする対象者を特定することは極めて困難な状況。2、相談窓口はコミュニティソーシャルワーカーを中学校単位に1名配置し、事案の解決に向け相談、訪問し、支援を実施。また、障害に関する相談支援センターを市内3カ所に設置し、相談を受け、訪問を行うとともに、関係機関につなぐ等の支援を実施。今後も相談支援を行っていく。歩道の改善について。問い、循環バス停留所では雨よけシェルターや一休みベンチが設置されており、場所によっては一人通行できる程度の歩道幅になっている。答え、バス停留所によって様々な課題があり、これらの状況を十分に把握した上で、今後の歩道整備の際に改善に努めていく。個人質問、上谷元忠。国史跡指定記念狭山池シンポジウム2015狭山池を未来に伝えるに参加して。問い、今年狭山池築造1400年を迎えるが、当日の一般の参加者が少なく、大韓民国のキムゼ氏との世界文化遺産共同搭載を目指すにはあまりにも盛り上がりに欠け、現実離れしている。このような状況で登録を目指す夢を実現するために多大の労力と税金を投入する見解を伺う。答え、キムゼ氏との交流、文化や観光、教育などの分野で市民レベルの交流を図り、機運を高め、登録への条件が整った段階で目指すべきものと考えている。要望、1993年から世界遺産搭載を目指して取り組んでいた古都鎌倉の寺社などの搭載は一旦なくなり、モズ古市古墳群についての搭載も昨年かなわなかった。狭山池自体、1400年にわたる稲作文化の貴重な灌漑遺産ということは十分認めるが、世界文化遺産共同搭載を目指すことについては軌道修正を求める。3学期制へ戻ることを契機に教職員の多忙感の解消を。問い、公立の小中学校の先生方は様々な教育課題から日々多忙の中で勤務している。来年度から小中ともに3学期制に戻る機会に教員の多忙感を解消し、教員が元気な状態で児童・生徒と接する、触れ合う時間が確保できるような施策を目指すよう求める。答え、日本の教員の週あたりの勤務時間は、OECD 関係の調査により参加する34の国や地域の中で最も多い。学校の役割や、教員の職務の見直し、事務の効率化を図るため、ICT 機器の活用や、人手的な学校サポート体制の充実を推進している。3学期制に向けて、各校の代表者による教育家庭連絡会を組織し、教材の共有化、事務の効率化、行事や評価等を検討し、教育課程の生鮮に努めている。学校全体の公務の効率化を目指し、教員が子どもと向き合う時間が一層多く確保できるよう取り組む。個人質問、菰田郁子。都市農業の推進と農地の保全について。 問い、市総合計画の中で大都市近郊の利点を生かした新鮮で安全な農作物の供給や市民農園としての活用により遊休農地増加の抑制とともに貴重なオープンスペースとしても大きな役割を担っている農地の保全や活用を図っていくことが求められているとあるが、農業経営環境の変化等により住宅地に変わったり休耕田や耕作放棄地が増加しているのが現状。広い視野に立った研究と対策が急がれる。市、農業関係者に加え、市民や専門家等で研究、検討し、振興計画を作成し、具体化を進めていただきたい。見解を伺う。答え、基本構想に基づき、農用地の効率的、効果的な利用促進に努める。また、農業関連団体との連携を図り、市に合った農業施策を推進していきたい。要望、都市空間の維持発展は農業振興発展のみならず、本市のまちづくりの重大課題の一つである。市民すべての知恵と力を合わせていく課題である。新しい発想も含め、具体化のための取り組みを要望する。認知症の方への支援について。問い、社会生活をできるだけ維持し、認知症状の進行を抑える点からも、認知症対応のデイサービスは大切な役割を果たすと聞く。また、介護者の日々の介護は精神的にも肉体的にも負担が大きい。疲れを癒したり、病気で寝込んで介護できない時など、安心して託せるショートステイは心強い。認知症対応型デイショートステイの受け入れ定員は限られている。定数増を求める。答え、現在のところ待機者はない。迷惑行為等で断られるケースもあるが、状況により事業所に配慮の申し入れを行う。問い、介護保険制度の改定により、要支援が介護保険から市に組み込まれる予定。これまでより後退しないように。市の対応は、答え、可能な限りサービス低下が生じないよう準備を進めていく。個人質問、北村英二。障害者のショートステイが大阪狭山市内でできるように要望する。問い、現在大阪狭山市内でのショートステイは4カ所あるとされているが、いずれも高齢者で、介護保険における要支援者が主な対象となっている。そのうちの1カ所は身体障害者のショートステイを行っているということだが、実績はゼロと聞いている。すべての障害者のショートステイが大阪狭山市内で実施できるようにしてほしいというご家族の皆さんの切なる願いだということを知ってもらい、市が計画を持って進めてもらいたいが。答え、現在身体障害者のショートステイサービスを提供する事業所は1カ所であるが、新設に向けた手続きを進めている団体の情報もあり、今後市内でのショートステイサービス提供事業所は増えるものと予測をしている。議員質問の市内でのショートステイサービス利用の拡充には、サービスを提供する事業所の数を増加させる必要がある。今後、障害福祉計画を踏まえながら、市内や近隣で活動している社会福祉法人などに対して、事業所の設立を働きかけていくとともに、近隣市町村においてサービスを提供している事業所の情報提供を行い、利用しやすい環境づくりに努めていきたい。小中学校の通級指導の充実を要望する。問い、 小学校から中学校への連携について、指導にあたる先生への援助体制について、保護者の意見要望は十分に把握し、子どもたちの発達と保護者の悩みにも援助できる体制を作ってもらいたいが、答え、相談体制の充実を図るとともに、医師や専門家、スクールカウンセラー、特別相談員などと連携しながら取り組んでいるが、教育委員会としては通級指導を含む支援教育の充実に一層努めていきたいと考えている。個人質問、鳥山武。世代循環を促す住民誘致戦略。問い、長寿社会を支えるため、母になるなら流山市等を展開。30歳代人口の増加で人口減少、少子高齢化を突破した流山市を参考にしては。答え、流山市のマーケティング手法導入の成果を参考に、本市の魅力情報を分かりやすく発信するよう努める。要望、世代循環を促す誘致戦略を。スポーツ振興基本条例を。問い、運動やスポーツ習慣を身につける政策の必要性を強く感じる。抜本的に本市のスポーツ振興を図るための条例の制定を提案するが。答え、スポーツ振興は教育行政だけでなく、広範な行政分野において取るべきと認識。条例でなく、まず方向性の指針の構築を検討したい。要望、指針作りの組織を作り、一つの形にしてほしい。防犯、多機能カメラの設置推進。問い、1、6月定例月議会で提案した経過は、2、機能性等からカメラに無停電 Wi-Fi 機能の装備を再提案するが。答え、1、実現性に向け、調査研究を重ねている。2、東大池公園と狭山池公園で再生可能エネルギー等導入推進事業を進めており、今後こうしたところからモデル的に Wi-Fi や多機能防犯カメラ等の設置を検討していく。要望、モデル設置したら検証を、検証結果を踏まえて設置推進を。子どもを守る市民共同の確立。問い、見守り隊を市民共同として確かな位置づけを行い確立すべき。答え、共同形態の事業協力に位置づけている。要望、620名を超えた見守り活動に行政はもう一歩気持ちを。市広報等で活動内容の特集を組んでは。堺市教会での消防活動。答え、消防組織法第39条の相互応援等に則った消防活動であった。要望、消防の地域格差を感じた。消防人員また消防団員装備、安全靴、防炎マスク等の充実を。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。審査結果、可決。下水道事業に地方公営企業法を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例。問い、上水道事業と下水道事業が統合され、上下水道部となるが、会計はどうなるか。答え、下水道事業が地方公営企業法の適用を受け、上水道事業と組織統合を行うが、水道事業はすでに企業会計を行っているので、水道事業と下水道事業の別会計になる。問い、下水道会計は特別会計のため、一般会計から特に地方債、元金などの 返済を繰り入れしてきた。金額的に2億数千万円が投入されているが、統合後も引き継がれるのか。答え、公営企業になるので、さらに経営努力、企業努力を行いながら、今後も繰り入れは行っていく。意見、一般会計から補填された分は、利用者に負担がかかってくる。当面は一般会計からでも入れて負担がかからないようにその努力をしてもらいたい。審査結果可決。消費生活センターの組織及び運営等に関する条例。問い、消費センターが平日を通して開設されるが、新しく消費生活相談員を配置することになるのか。また、人員の配置はどうなるか。答え、現在、週4日の午後1時から5時までを、平成28年4月1日からは、月から金まで昼休みを除く午前10時から午後4時まで開設する予定。相談員の体制は、現在と同じ2名の相談員が交代で行う。要望、相談日の周知徹底と消費生活センターの PR を。市民からのいろんな苦情や悩みが増えている。できるだけ親切で丁寧な対応を。また、手に負えない場合は大阪府の消費センターと連携を取ってもらいたい。審査結果、可決。介護保険条例及び国民健康保険条例の一部を改正する条例。討論、反対。マイナンバー制度に基づく条例の一部改正で、特定の個人を識別するためデメリットが大きく問題がある。所得証明など一部の手続きが省略できるが、漏洩された場合の被害は大きい。マイナンバー制度の差し止め裁判も起こっており、危険性を考えれば再検証して廃止の方向を目指すべきと考えるため反対。賛成、番号法の施行に伴い、介護保険及び国民健康保険の施行規則が改正されたことを受けての徴収猶予や減免申請等の記載事項を改正するためのもの。また、保険料の減免及び徴収猶予の申請期限に関する改正についても、減免等を受ける利用者の利便性を高めるもので賛成。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。審査結果、可決。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例。討論、反対。全国的にマイナンバー制度をめぐる混乱が起こっており、1月からの開始の前提が大きく揺らいでいる。市区町村から番号を知らせる通知カードの送付についても出発から混乱の連続である。受取人不在で渡せないケースもかなりの数で現場は大変である。またマイナンバーをしっかり管理できない人への対応も不明確で、医療、介護等の現場も苦悩しており、一人一人の生活状況を考慮しない政府のやり方が問われている。また、1月から顔写真を記載した個人番号カードの申請は任意で、紛失すると個人情報が漏れるリスクが高い。マイナンバー制度の差し止め裁判が提訴されるなど、国民の不安は広がるばかり。危険性を検証、再点検し、廃止へ向け見直しが必要という考えから反対。賛成、マイナンバー制度により、国の行政機関や市町村は 税金や年金など管理している個人の情報を相互に活用することで、社会保障や税制度の効率性、透明性を高め、市民の利便性の向上、公平かつ公正な社会を目指すものである。マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、社会保障、税、災害対策の分野の事務について、条例で定めることにより、必要な限度で個人番号を利用できるため、個人番号の利用に関して、その取り扱いを定めるもので、マイナンバー制度の活用により、行政手続きの効率化や簡素化を図ることができる事務について、市民ニーズに適切な対応、市民が安心できるよう十分な説明と万全な管理体制の整備を要望して賛成。審査結果可決。一般会計補正予算第5号。問い、舞台の超光沢取り替え工事について。答え、今回は小ホールの超光沢の取り替え工事で、平成6年の開館から使用している超光沢が修理不能のため交換する工事である。問い、コンベンションホールの利用頻度について。答え、平成26年度の稼働率については、65.4% である。要望、コンベンションホールのカーペットは、当時論議の上決定されたが、市民の中には、フローリングの方がいろいろな使い方があるという。今後、張り替えの時期が来たとき、検討してもらいたい。問い、山本地区に設置された地域型保育の内容について。答え、小規模保育 A 型で定員は12名、0歳から2歳児対象の施設で現在8名が入所している。問い、公定価格の適正化で補正を組んでいるが、これで民間と公立が同じ保育料になるという理解でよいか。答え、公定価格は公費負担分も含む利用料全体を指すもので、保護者が負担する保育料だけではない。幼稚園の保育料については2年間の経過措置を設けているので、公立と民間が同じになるのは平成29年度以降である。問い、公立幼稚園は民間より保育料が安価ということで選択されるメリットはなくなる。公立も教育内容で付加価値をつけて対応していくのか。答え、幼稚園は教育要領に基づいて保育している。幼少の段差解消という視点で、幼児教育の中に教育の部分を取り入れる。来年度は英語教育を充実させるため予算を組みたいと考えている。今後も大阪狭山市の幼稚園児にとって何が必要かを考えていく。要望、時代のニーズに応えた教育をしてもらいたい。議会トピックス。未来大阪狭山子ども議会を開催しました。平成27年11月2日に大阪狭山市議会本会議場で未来大阪狭山子ども議会を開催しました。未来大阪狭山子ども議会での発表者や発表タイトル、答弁者は次の通りです。発表順1番、地域内の関わりを深めるために、南中学校2年2組、下口大樹さん。南中学校2年2組、西田拓人さん。答弁者、北義雄議員。発表順2番、皆が安全に遊べる町を目指して、第三中学校1年 A 組林俊明さん、第三中学校1年 D 組岡田健信さん。答弁者、徳村聡議員。発表順3番、狭山池を世界遺産にするために、 羅山中学校2年 A 組福谷康介さん、狭山中学校2年 B 組藤井日奈子さん、答弁者松井康介議員。発表順4番安心して暮らせるまちづくりについて、西小学校6年1組重村圭さん、西小学校6年2組古川楓さん、答弁者北村英二議員。発表順5番笑顔自然のあふれる町、南第一小学校6年1組けな義郎さん、南第一小学校6年2組宮下総一郎さん、答弁者山本久雄議員。発表順6番、発展させよう大阪狭山市、南第二小学校6年1組渡辺ひなのさん、南第二小学校6年2組中山文香さん、答弁者須田明議員。発表順7番、きれいな心で住みやすい大阪狭山市づくりについて、南第三小学校6年1組西村春奈さん、南第三小学校6年1組高岡七海さん、答弁者菰田郁子議員。発表順8番、大阪狭山市に住み続けたいと思う町づくりを進めていくにはどうすればよいか、北小学校6年1組足立健吾さん、北小学校5年1組鳥山雄平さん、答弁者上谷元忠議員。発表順9番、変身大阪狭山市について、第七小学校6年1組米沢遥さん、第七小学校6年2組倉本のえみさん、答弁者鳥山武志議員。発表順10番、これからの大阪狭山市のまちづくりについて、東小学校6年2組中尾光太さん、東小学校6年4組奥谷太一さん、答弁者小原和弘議員。議会報告会を開催しました。平成27年11月7日にさやかホール、8日に市立コミュニティセンターで議会報告会を開催しました。いずれの会場も、第1部に9月定例月議会の報告、第2部に市民との意見交換会を行いました。大阪狭山市 PTA 連絡協議会との意見交換会を実施しました。平成27年11月29日に大阪狭山市役所第一会議室で大阪狭山市 PTA 連絡協議会との意見交換会を実施しました。住み続けたい町、子育て、教育をテーマに PTA の皆さんからの質問に対し、議員が回答や意見を述べ、活発な意見交換が行われました。12月定例月議会で審議された案件と議決結果、人事議案、人権擁護委員の候補者の推薦、荒井博子氏、北田徹氏、適任全員、条例、下水道事業に地方公営企業法を適用することに伴う関係条例の整備に関する条例、消費生活センターの組織及び運営等に関する条例、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害保障等に関する条例及び消防団員等公務災害保障条例の一部改正、 市税条例の一部改正、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、並びに放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。可決、全員。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例。介護保険条例及び国民健康保険条例の一部改正。可決、多数。その他の議案、大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議。可決、全員。補正予算、一般会計補正予算第5号、下水道事業特別会計補正予算第2号、池尻財産区特別会計補正予算第3号、水道事業会計補正予算第1号、水道事業会計補正予算第2号。可決、全員。意見書、ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減少症の治療推進を求める意見書。可決、全員。以上で声の議会だよりナンバー188を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は朗読ボランティアグループタンポポの湯川ひろ子でした。それでは次号までお元気で、さようなら。